こんにちは、門垣敏子です。毎月第2水曜日に配信しています。皆さんにいろいろと難しいお話を分かりやすく紐解いていただいております。教えて司法書士さんの時間がやってまいりました。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡秀隆さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この時間は日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います。では相談事例です。40代の男性からの内容です。実家の相談です。およそ2年前に父が他界し、母が一人で実家で暮らしています。高齢で持病のある母だけの生活には不安があるため、できればすぐにでも母を呼び寄せたいのですが、長年住み慣れた場所を離れたくないようです。実家の建物は父の名義で、土地は借地です。できれば実家の建物を私が取得したいのですが、これは兄弟も同意しています。母と同居することになれば空き家となるため、リフォームの上賃貸するか、あるいは売却できればと考えています。いずれにしても借地であるため、地主さんの意向を無視して進めることはできないと思いますが、具体的にどのような手続きを進める必要があるのかよく分からず困っています。アドバイスいただけないでしょうか。ちなみに地主さんとはいい関係を築けていると思います、という内容になりますが、今いくつか人間関係がやっぱり良好じゃないと進めていけないという内容になるんですかね。はい、じゃあ紐解いていただきましょう。はい、よろしくお願いいたします。
まず今、ご相談者のお父様名義の建物、はいはい、これが相続の対象になるというのは、なんとなくイメージを掴んでいただけると思います。
はいはい、
でただ建物っていうのはこう空中に存在しているわけではなくて、土地にピチャッとくっついてますので、あとは土地のこの権利ですね、これはいわゆる借地権と呼ばれる、はい、権利です。
はい、
これも相続の対象になりますので、
はい、
ですので建物と借地権の相続の手続きを進める必要があります。
はい、
でこの場合は遺産分割協議をですね、お母様、
はい、
でご相談者で、あとご兄弟、
はい、
相続人さん全員で、行っていただいて、
はい、
建物の、所有権の移転登記、で地主さんにはですね、借地権をどなたが相続したという旨を、
はい、
通知をすると。
はい、
土地の、権利っていうのは、はい、通常はやっぱり賃借権、この、土地を貸してくださいという、
はい、
その賃借権を設定されていることがもう ほとんどだと思います。
はい、
でこの賃借権っていうのは、土地にですね、
はい、
土地の所有権というのは登記されてます。
はい、
これ地主さんの名義になっているはずですが、
はい、
ここに、私が、借りてますよという登記をすることもできますし、
はい、
その土地の上に建物が建っているということであれば、
はい、
通常はここに何か権利があるんでしょうということは想定されるの で、
ね、
これも借地権があるということを第三者に主張できます。
はいはい、
ですので土地の権利についてはですね、
ええ、
賃借権、私が借主ですっていう登記をしてないことの方が多いかもしれません。
う
ん、
ああそうですか。
ですので登記手続きという側面で考えると、
はい、
建物の相続登記をまずして、
はい、
で地主さんには私が借地権を相続しましたという旨を通知をすると、
はい、
こういう手続きになろうかと思います。
はい、わかりました。もう通知だけでいいということ。
通知だけで結構です。
はい
で、あとは賃貸売却、これは後日いろいろ検討されていると思うんですけど、
はい、
都度必要な手続きをこう減る必要があります。ただ、現状ではですね、まず相続登記をする必要があるのと、
はいはい、
でお母様はそこに、暮らしていらっしゃいますから、ですから今のその状態を維持する、こちらを、こちらに主眼を置いていただいて、
はい、
でその先のことについては少し、その都度ですね、手続きを取っていただくと、
はい、
いうことが今現在のアドバイスになろうかと思います。
はい、わかりました。 でもそれいろいろするにあたって注意しなきゃいけないことがいろいろありそうですね。そうですね。
で、まあ、先ほども申し上げましたが、相続の対象となるものというのはもう建物そのものの所有権、はい、で土地の借地権ですね、はい、土地をまあ使用するその権利で、まあ、おそらくこれは賃借権が一番多いと思います、はい、でその借地借地って、まあ、よく借地権借地権とおっしゃるんですけど、はい、この借地権の要件というのは、建物を所有するために土地を借りると、
はい、
つまり、普通に駐車場として借りるとか、
はい、
あるいは、建物所有ではない別の所有、目的で借りると、うん、言った時には借地権とは言われません。
あ、そうなんですね。
ですので、はい、まずこの、賃借権が建物所有であるということが大前提になりますが、まあ、大体そうだと思います、
はい、
って考えると借地権も相続の対象になるんで、この手続きを、まあ、踏まえて進めていくと、
はい、
でちょっと話がそれるんですけど、土地を使用するときにですね、はい、親の土地に、はい、子供が家を建てる、
はい、
でこういうパターンもありますよね。
ですね、そうですね。
でこの場合、はい、子供さんは親御さんに賃料を払うパターンもまあまああるんでしょうけど、うん、まあ、ほぼほぼそんなことはないと思います。
ないですね、はい、
まあ、お前家建てんのやったらここに建てたらええがなと、
はいはい、
まあ、無償でいいよと。
そうですね、
まあ、小手さんでは払ってねとか、まあ、そんな話になると思う、はいはい、
そうですね。
でこうなった時に締結されている権利関係というのは使用貸借といってですね、
はい、
この無償で土地を借りると、
はい、
まあ、建物を建てるために土地は借りてるんですけど、
はい、
対価は払いませんと、うん、っていうことになると、これは使用貸借権という、使用貸借契約という、はい、この契約に基づいて、
はい、
使用しているということになるんで、うん、これもですね借地権とは呼びません。
あ、これも呼ばない、ね、はい、
賃借権か地上権、まあ、この2つですね、
うん、
ですので、まあ、建物所有だから何でもかんでも借地権ではなくて、うん、まあ、ちょっとこの辺は話はそれましたけど、うん、ちょっと整理が必要です。
はい、はい、
で遺産分割の際の、まあ、注意点ですけれど、今回その、ご相談者が相続をされて、
はい、
でそこに住まれるのはお母様、
はい、
ということなので、建物の所有者と、
はい、
そこに居住される方、これがもう別人にこう帰属しますね。
そうですね、はい、
で、まあ、建物の使用についてはですね、うん、お母様にまあ無償でですねそこに就寝住んでもらったらいいよと、
はい、
まあ、こういうその約束があると考えれば、
はいはい、
先ほど申し上げたみたいなその使用貸借権、
うん、
まあ、ここに居住する権利を、
はい、
何らかの形で、表明をされると、
はい、これも口約束でもいいです
ね。そうですね、
はい、
まあ、ほぼほぼそんな契約書は作られないと思いますね。
そうでしょうね、はい。
ですちょっとその別人に帰属するために、
ええ、
少し、権利関係は、うん、整理が必要かもしれませんが、まあ、そんな意識はほとんどされないと思いますけど、うん、
はい、
まあ、使用貸借契約はなされているんだろうと、
うん、
であとは地代であったりとか、
ええ、
固定資産税の負担が、
あ、そうそうそうですね、
これは所有者のところに負担が生じます ね、
あ、そうですね、はい、
で土地については借地が借地というか、まあ、地代が常に発生しますので、
はい、
これはまあ建物所有者が負担することが一般的だと思います。
あ、そうなんですね、はい、
で建物の固定資産税、
はい、
建物の固定資産税についてはこれ、原則は所有者が負担するんですけど、ただ、その建物に無償で生活していいと言ってもらっているお母様からすると何の負担もなくそこ住めることになっちゃうんですよね。でも生活する上では必要な負担なので、これは使用貸借契約上の必要費、必要な費用であるという側面で考えると、お母さんにご負担いただくことも可能です。まあ、こういったその資産分割がなされた後の、どう言ったらいいんですかね、いろんな費用負担であったりとか、注意点、まあ、こういったところはやっぱりこう意識を されて、まあ、ご認識をいただいている方がいいと思います。
できればそのあたりは明らかにしておいた方が揉めないという感じでしょうかね。そう、あの
ただ、まあ、事実上はやっぱりそうなると思いますわ。あのこの固定資産税についてはお母さん払っといてねと、
うん、
ただ就寝安定してそこで生活してもらったらいいし、はい、で僕には僕の生活があるんでっていう、
ね、だからもっとこうあの一般のこう感覚にするとそれまではお父さんとお母さんとのお二人の生活の場所だったか、当然固定資産税も払ってらっしゃるから、お名前がちょっと息子さんに変わっただけで今までと変わらない生活を続けてると思えばいいんですね。そうです
ね、そういうことですね。
はい、でもそれをちゃんとこう言葉に出して言っといた方がいいわけですね。
そうですね、
あの春に来ますので、ね、固定資産税って、ね、ドンと来ますから、ね、だからあこれ息子のって渡されたら息子さんはあってなるかもしれないから、
そう、市町村はですね、
はい、
あの所有者名義のところにこう全部まとめて通知しちゃいますから、
息子さんのところに、あそっかそっか、はい、だから息子さんがびっくりするわけですね。
そうなんです。それがお母さんこれ、はい、僕立て替えてるんで、うんうん、生産してねと、
ね、そうですね、はいはいはい、
こういう生産をすると、はい、まあ、所有者と居住者が別人に記録しても、まあ、そんなに大きな負担にはならないかもしれません、
はい
はい、であとはあの将来的なその問題であったりとか、あのご注意いただく点ですね、
はい、出てくるんですね。
これは、はい、まずその借地であるという側面、
はい、
ここがすごく重要で、
あ、そうですか、
あの地主さんのですね、承諾を、
はい、
用が必要な場面、これを正確に確認しておく必要がやっぱりあると思います。
そうなんですか、はい、
やっぱりその建物所有者ですからね、あのここは私はお金払って借りてるんですと、だから私はあのその範囲内で何でもできるでしょうと、
うん、
まあ、これはあの原則そういうお考えで何もかん、はい、あの問題ないと思いますね。いいんですか、はい、まあ、例えば建物を別人の方に賃貸をされる、
はい、
建物ですね、
はい、
で建物所有権だけ見ると、
はい、
今回のご相談者が所有者になるので、うん、自分のものを他人に貸すのに、はい、なんで土地の承諾はいいのと、ま
あ、
こういう感覚になられると思います、はい、
そうですね、
これはまさにその感覚が当てはまると、
当てはまるんですか、はい、
だからあのこの場合は建物賃貸については、うん、地主さんの承諾はいりません。
あ、そうなんですね、はい
はい、まあ、第三者にこうまた貸ししたような、
はい、
まあ、そういったその関係性にもならないですし、
ならない、
あの通常通りこう、はい、転貸、まあ、賃貸に出し合っても問題はない、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、
ただ例えば建物を、ね、はい、リフォームしはる場合、
ええ、
でリフォームでもいろんなパターンがあると思います、
はい、
あのこう落とし目されて家の中の段差をですね、
はい、
やっぱりなくしてフラットにしたい、
はい、
まあ、こういった時にその、段差をなくしていくその生活しやすいリフォームっていうこともありますし、
うんうん、
やっぱりここをちょっと手狭なんで、うん、少しちょっとあの部屋を大きくしたいとか、あるいはあのサンルームのようなものをちょっと作りたいとか、あ、はい、まあ、そういうその、増改築が必要なリフォームもあると思うんですね、はいはい、でこの場面で、あの正確にちょっと、整理する必要があるのは、
はい、
増改築に当たる場合はやっぱり地主さんの承諾がいります。
あ、増改築の場合は、そうですか、
っていうのは、うん、例えば、まあ、増築するっていうことは借りてるとかちょっと大きなったり、うん、あるいは、まあ、あの本来どうですかね、その建物でいくと、
うん、
これぐらいでおそらく耐久性というか、
あ、はい、
あのこの建物の寿命というかですね、
うん、
まあ、これぐらいかなっていう話ですけど、はい、まあ、どんどんどんどん躯体を触ってですね、それがどんどん伸びていくとかですね、
はいは
い、っていう話になるとちょっと貸し主さんとしてもちょっと違うんですよねっていう話になると思うんです。
予測が立たないですか、
ということになるとやっぱり地主さんの承諾を要する場面っていうのは出てくるかもしれませんね、
あ、そうですか、
まあ、他方その中をこう変えるフラットにするとか、
はいはい、
あるいはこうあのお風呂とかキッチンとか、まあ、この辺ちょっと触ります、あ、
はい、
まあ、これはもう別にその所有者 の、 あの、範囲というか建物所有者が自由に変え、はい、 改良できる範囲内、
うんうんうん、
考えるとここはまあ問題ないと思います。
あ、そうですか、はい。
で、第三者に売却する場合、
はい、
まあ、これはもう、建物だけポンと売却できませんので、どうしても土地の権利もつけてですね、うん、売却をせざるを得ません。
あ、そうなんですか。
と、いうのは建物と土地 の、 その使用権を分離した場合、まあ、分離できないんですよね、
うん、
あの本当に 地上建物だけ
分離できない。あ、そうですね、はい、物理的に
できない。と、ね、いうことになると土地 の、 その使用権も一緒に整理をする必要があると、
はい、
そうするとこの譲渡についてはやっぱり地主さんの承諾がいります。あ、
使用権という形でのだから引き続き借りるかもしれないけれども、はい、それは地主さんにちゃんと承諾を取らなきゃいけない。
そう、この借地権の権利自体が、
はい、
今相談者が相続をして、
はい、
でお父様から相談者に権利が変わりましたと、うん、
行きました
。はい、で次、その相談者から第三者にこの建物を売却すると、
はい、
いうことになったら建物の所有権も移るし、
うんうん、
ここの使用権も移ると、はい、でここには必ず承諾が必要です、は
い、あ、そっかそっか。
その承諾しないという人もたまにいるんですけどね。
あ、で、まあ、そうなんですか。
これは、ね、あの難しいところなんですけど、まあ、全然意味もなく拒絶をされている場合は裁判所でその承諾に代わる裁判というのはあります。
あ、そういうのも
あります、ね、だからそれはあの承諾しないから絶対譲渡できないわけじゃなくて、まあ、譲渡し、
は
い、あの承諾をしない理由というのがいっぱいあると思います、
ま
あ、そこでちょっとこう確認をしていただく、まあ、ただいずれにしても土地の賃貸借契約というのをまず結んでおられますので、
はい、
まあ、この中に、まあ、どういう条項が定めてあって、うん、どういうその承諾が必要かと、
はい、
あるいはどういったその建物 の、 あの変更について、通知をする義務があるかと、
うん、
まあ、こういったところは細々おそらく定めてあると思いますので、
うん、
まずはそこをご確認いただくと、
うん、なるほどね、はい。でそれ例えばもう何十年も前の話にもなったりしますけど、
ええ、
借りたいきさつとかも含めてですけど、
はいはいはい、
例えば地主さんとなかなかこう没交渉の場合っていうのは難しいですか。
そうなんです。そこが難しいところで、
ね、ですよね、はい、お父様の代からって言ったら、
私もご相談いただくことで、
はい、
あの契約書が、ね、
うん、
ない、
あ、ね、
とか、あるいはもうそれこそかれこれ50年
ぐらいになるかもしれない、ね、
賃貸して、
はい、
賃料を 毎年ですよ、はい、毎年数万円なんですとかね、
はい、
この街中でそんな感じなんですかみたいな、まあ、そういう話もやっぱりあるんですよ、でその場合はやっぱりこう借主さんと貸主さんのやっぱりちょっと契約きっちり巻き直しましょうかという話にもなるかもしれませんね。
そうですね、
どこかでまあきっちり整理をされた方がいいかもしれませんね、
はい、なかなか日頃こう生活してるとそういうところとか無縁なんですけどもね、あ、こういうきちんとした何かにこうリフォームするなり、第三者に貸すなり、でまた売るなりってことを考えるとこういう手続きが必要だと。
そうですね、意外とやっぱりこう借地自体は、うん、結構あるんです。
あるんですか。
ありますね。
よくあるんですか、
借地の問題はそこそこやっぱりトラブルに発展しかねないこととしてやっぱりありますんでね、
うん、
だそのある程度やっぱこうどういったものかっていうのは、はい、ご自身で認識をされて、
うん、
こうバリアを張っておくと、
はい、
必要かもしれませんね。
これ例えば地主さんにも相談なく進めてしまったらどうなるんですか。
そうなんです。これがですね、例えば、まあ、自分のものをですね、
はい、
自分が改築して何が悪いねんと、
うん、
まあ、ある種のこう開き直りのような方もいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、この場合も最悪賃貸借契約を解除される。
あ、地主さんがいやそんなつもりじゃなかったからって。
そうですね。
あ、そっか。
で、まあ、ただ最終的にそこまでいくかどうかの手前にですね、うん、その承諾に代わる裁判というのがあります、う
ん、あ、
はい、ですので必ずしも地主さんの承諾がないからといって、うん、これは困ったなということでそこで手詰まりになるのではなくて、一応裁判手続きで、
はい、
こういう正当な権利行使をしたいんですと、
うん、
で他方その地主さんとしては何の不利益もないと考えてますと、
うん、
まあ、こういうところで、はい、裁判所の判断を得られるということですね、うん、問題ないということであれば、その承諾に代わる裁判を持っていろんな手続きは進められると、
うん、
ただやっぱりこの、地主さんとはいい関係を築くっていうのが、余計な費用もかかりませんし、
そうですね、
無駄な手続きをする必要もないですし、
そうですね、で事情も分かっていただけるから、
そうですね、
ね、この事情を分かるっていうのはやっぱりお互い様なのでね、
そうなんですね、
人のね世の中というのはね、なるほどね、だから見えてるとそのあたりが、あ、無理もないですねとか、あ、そうですか、じゃあ今度はそうされるんですねとか、前に進みやすいですよね、でもさっきおっしゃったように、なかなかそういう交渉ができなかったりややこしくなったら、自分ではちょっとなかなか解決もできない、さっきおっしゃった裁判なんて自分でどうしていいかわからないですのでね、そうなんですね、このあたりはじゃあ、今お話しいただいた中で司法書士の皆さんにお手伝いしていただくところはいかがでしょうか、はい、
まず相続の関係ですね、
はい、
これは相続手続きについてはお任せをいただく、
はいはい、
で借地権の相談、これも基本的には、ご相談にお乗らせていただきますし、
はい、
であと必要なその契約関係で手続き関係、
うん、
このあたりもある程度、
はい、
できると思います、
うん、
でまあ、法律相談アドバイス、
うん、
まあ、こういったことも取り扱いができますのでね、
はい、
ぜひご相談をいただければ。
そうですね。そして兵庫県司法書士会民支部では無料法律相談をキッピーモール6階で行っていらっしゃいます、今月の相談日は8月21日の水曜日、来週の水曜日になりますね、午後5時30分から夜の7時まで、そしてその週の週末土曜日です、8月24日の土曜日、朝10時からお昼12時まで、暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。いつもこの時間に、ね、ご紹介いただいてますが、相続といっても本当に100通りあると。
そうですね。
ですから、いろんなことの複雑なことも絡み合ってますから、まずはご相談になられるのがよろしいんではないでしょうか。そしてお電話でのお問い合わせ、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話078-341-2755、078-341-2755となっています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました福岡秀隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月11日の水曜日、ハニー FM のホームページ Spotify で配信してまいります。ぜひお聞きください。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話078-341-2755。